夏目漱石作、心、下、先生と遺書、34。私は K に向かって、お嬢さんと一緒に出たのかと聞きました。K はそうではないと答えました。政子町で偶然出会ったから、連れ立って帰ってきたのだと説明しました。私はそれ以上に立ち入った質問を控えなければなりませんでした。しかし食事の時、またお嬢さんに向かって同じ問いをかけたくなりました。するとお嬢さんは私の嫌いな例の笑い方をするのです。そうしてどこへ行ったか当ててみろとしまいに言うのです。その頃の私はまだ癇癪持ちでしたから、そう不真面目に若い女から取り扱われると腹が立ちました。ところがそこに気のつくのは同じ食卓についている者のうちで奥さん一人だったのです。K はむしろ平気でした。お嬢さんの態度になると知ってわざとやるのか知らないで無邪気にやるのかそこの区別がちょっと判然しないところがありました。若い女として、お嬢さんは思慮に富んだ方でしたけれども、その若い女に共通な私の嫌いなところも、あると思えば思えなくもなかったのです。そしてその嫌なところは、K が家へ来てから初めて私の目に突き出したのです。私はそれを K に対する私の嫉妬に帰していいものか、または私に対するお嬢さんの技巧とみなして叱るべきものか、ちょっと分別に迷いました。私は今でも決してその時の私の嫉妬心を打ち消す気はありません。私はたびたび繰り返した通り、愛の裏面にこの感情の働きを明らかに意識していたのですから。しかも、旗のものから見ると、ほとんど取るに足りないさじに、この感情がきっと首を持ち上げたがるのでしたから、これは余事ですが、こういう嫉妬は愛の反面じゃないでしょうか。私は結婚してから、この感情がだんだん薄らいでゆくのを自覚しました。その代わり愛情の方も、決して元のように猛烈ではないのです。私はそれまで躊躇していた自分の心を、人思いに相手の胸へ叩きつけようかと考え出しました。私の相手というのは、お嬢さんではありません。奥さんのことです。奥さんにお嬢さんをくれろと、明白な談判を開こうかと考えたのです。しかしそう決心しながら、一日一日と、私は断交の日を伸ばしていったのです。そう言うと、私はいかにも優柔な男のように見えます。また見えても構いませんが、実際私の進みかねたのは、意志の力に不足があったためではありません。K の来ないうちは、人の手に乗るのが嫌だという我慢が、私を押さえつけて、一歩も動けないようにしていました。K の来た後は、もしかすると、お嬢さんが K の方に意があるのではなかろうかという疑念が、絶えず私を制するようになったのです。果たして、お嬢さんが私よりも K に心を傾けているならば、この恋は口へ言い出す価値のないものと、私は決心していたのです。恥をかかせられるのが幸いなどというのとは、少し訳が違います。こっちでいくら思っても、向こうが内心他の人に愛の眼を注いでいるならば、私はそんな女と一緒になるのは嫌なのです。世の中では、嫌おうなしに自分の好いた女を嫁にもらって嬉しがっている人もありますが、それは、私たちよりよっぽど世間連れのした男か、さもなければ、愛の真理がよく飲み込めない鈍物のすることと、 当時の私は考えていたのです。一度もらってしまえば、どうかこうか落ち着くものだくらいの、できないくらい、私は熱していました。つまり、私は極めて高尚な愛の理論家だったのです。同時に最も上な愛の実際家だったのです。肝心のお嬢さんに直接この私というものを打ち明ける機会も長く一緒にいるうちには時々出てきたのですが、私はわざとそれを避けました。日本の習慣としてそういうことは許されていないのだという自覚がその頃の私には強くありました。しかし決してそればかりが私を束縛したとは言えません。日本人。ことに日本の若い女は、そんな場合に、相手に気兼ねなく自分の思った通りを遠慮せずに口にするだけの勇気に乏しいものと、私は見込んでいたのです。